こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本海その深層で起こっていることは、科学海洋学者である釜尾俊武が日本列島のそばにありながら十分には知られていない日本海の成り立ち、深層水循環生態環境を解説する科学新書である、日本海は世界の海域のごく一部を占める小さな沿海だが、浅い海峡で周辺海域とつながる閉鎖性、冬季の厳しい冷却、固有の深層水という条件を備え、海洋環境の変化が比較的現れやすい。著者は長年の観測航海で得られた知見を土台に、かつて酸素に乏しい海だった日本海が生命を支える海へ変わった過程と、近年の深層に見られる変化を扱う。地質史から海水の物理と化学、生態系、気候変動までを結び、身近な海を通して地球規模の海洋を考えることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず、最初に浅い4つの海峡が作る閉鎖的で独特な海域。本書の出発点は、日本海を単なる日本の北西側にある海としてではなく、地形的に強く隔てられた沿海として捉える点にある。日本海は真宮、宗谷、津軽、対馬の各海峡を介して周辺海域とつながるが、これらは深くない。このため、外洋の深い水がそのまま流入することは難しく、日本海の深層環境は海域内部の作用に大きく左右される。一方で海底は深く、最大水深は3000メートルを超えるため、浅い出口と深い海盆が組み合わさった構造になる。この対象が未開の更新や酸素供給を重要な問題にする。著者はこの閉鎖性を、日本海が世界の太陽に見られる現象を比較的狭さな規模で観察できるミニ海洋である理由として位置づける。地図上の輪郭だけでは見えない海峡の深さと海底地形が海水の性質、生物の生存条件、環境変化への応答を規定していることが本書の基礎的な視点である。次に、対馬暖流と冬の冷却が駆動する深層循環、日本海の深層を生きた環境として保つ中心的な仕組みが、対馬暖流の流入と冬季の冷却による海水の高密度化である。対馬暖流は日本海へ熱、塩分、酸素をもたらす。北部で厳しい冬の寒気にさらされると表層の海水は冷やされ、塩分の効果も加わって重くなり、沈み込みやすくなる。沈降した水は深層へ酸素を運び、古い深層水との交換を促す。この過程が十分に働かなければ、深い場所の水は停滞し、酸素が消費される一方となって生物に厳しい低酸素環境へ近づく。本書は、海の循環を目に見える潮流だけで理解せず、温度、塩分、密度の差が生む南直方向の運動として説明する。日本海の水が更新されるには長い時間が必要であり、循環の弱まりはすぐに回復しない可能性がある。冬の気象と深海の状態が直結するという関係は、海洋と大気を分けて考えられないことを具体的に示している。さらに、日本海固有水と 1000m 級の深層が示す海の履歴、本書が焦点を当てる日本海固有水は、日本海の深い部分に広がる周囲の海とは異なる履歴を持つ水系である。海水は見た目には一様でも、形成された場所や時期によって温度、塩分、溶存酸素、栄養塩などの特徴を保つ。したがって深層水図を調べることは、現在の海の状態だけでなく、過去にどのような表層環境と沈み込みがあったかを読み解く作業でもある。日本海では深層の広い範囲に比較的均質な水が存在し、その形成と更新の仕組みが重要な研究対象となる。著者は観測データに基づき、独自の深層水を持つことが日本海の大きな特徴であることを示す。これは深海を静止した水の貯蔵庫とみなす見方を改めるものである。深層は表層より変化が遅い反面、長期的な環境変動を記録する。深層の水温や酸素の変化を追跡する意義は、海の記憶を読み、将来の生態環境のリスクを評価するところにある。そして、死の海から生命の宝庫へ変わった約8000年前の転換、日本海は常に現在のような酸素に富む海ではなかった。本書は地質学的な時間軸を導入し、過去には深層の酸素が乏しく、生物が暮らしにくい状態だった時期があったたことを取り上げる。約8000年前まで死の海に近い状態だったという問題提起は、現在の豊かな漁場や沿岸の生活を当然のものとみなさない視点を与える。海峡の開閉や海面変動は外部との海水交換を変え、塩分と密度の条件を左右する。さらに気候が変われば、冬季の冷却や海氷形成を含む深層水形成の条件も変化する。このように、深層の酸素状態は単一の原因で決まるのではなく、地形、海面、海流、気候が連動した結果である。本書は、日本海の過去を特異な地域史として閉じず、環境が安定と不安定の間を移りうることの実例として示す。海底堆積物や深層水の研究が遠い過去の海と現代の環境問題をつなぐ手がかりになることが理解できる。最後に、深層酸素の減少を地球規模の海洋変化への警告として読む本書の問題意識は、日本海の仕組みを紹介するだけでは終わらない。 閉鎖性が高く水の循環に長い時間を要する日本海では、深層の酸素濃度や水塊の性質の変化を継続して測ることで、温暖化に伴う海洋環境の変化を早めに捉えられる可能性がある。観測では深層の酸素減少が懸念される変化として扱われる。海水が温暖化すると表層と深層の密度差が強まり、上下の混合が弱まる場合がある。また深層への新しい酸素の供給が減れば、微生物による有機物分解などで酸素は消費され続ける。低酸素化は即生物や魚類の生息環境を変え、物質循環にも影響しうる。本書は断定的な未来予測を行うより、長期観測の必要性と変化を見逃さない重要性を伝える。身近な日本海を定点観測することが、世界の海で進む変化を理解するための実験場にもなるという点に、科学的かつ社会的な価値がある。結論として本書は、日本海沿岸に住む人、海や気候変動に関心を持つ一般読者、地学や生物を学ぶ学生に特に適している。数式中心の専門書ではなく、海峡の地形、津島暖流、冬の冷却、深層水、酸素という要素を順に結び、なぜ深海の状態が私たちの暮らしと無関係ではないのかを理解させる。読者は海を平面的な地図としてではなく、表層から深層まで異なる時間で動く立体的な形として捉えられるようになる。また海洋環境の変化を漠然とした地球規模の話題ではなく、観測可能な水温や酸素循環の問題として考える手がかりも得られる。同種の海洋入門書と比べた際の特徴は、太平洋のような太陽を概説するのではなく、日本海という限定された海域を精密に見ることで地球規模の原理へ到達する構成にある。長年の観測に裏打ちされた説明と、死の海だった過去から現在の低酸素化への懸念までを一続きに扱う視野が、本書を地域案内にも一般的な環境啓発にとのとどめない。ご支援いただける場合は、カマトシカ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。